さてさて、ここからはですね、ゲストをお迎えしてのトークのお時間とさせていただきたいと思うんですけれども、本日はですね、舞鶴市にお住まいで成人発達障害研究トランクイルというグループにあるんですかね、こちらを、の代表を務めていらっしゃる厚地真理子さんをお招きしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、発達障害という言葉は、まあ、だいぶ近年こう一般的になりつつはあるとは思うんですけれども、詳しくその中身が分かっている方っていうのはまだまだ、まあ、一部に限られるのかなという印象なんですけれども、一般の方にとっては例えば映画や漫画などでね、そういったその発達障害のある主人公というものを、まあ、ご覧になったり知ったりっていう機会があると思うんですが、例えばどんな映画がありますかね。
まあ、例えば有名なところでは自閉症になりますけれども、レインマン、ダスティン・ホフマンが演じたサバン症候群のお兄さんとトム・クルーズの弟が旅する映画ですね。
サバン症候群、これは自閉症になるんですか。は
い、そうですね、自閉症の方に多いと言われてまして、ある一定の能力が飛び出てるというか、カレンダー能力で、カレンダーのね、
もう未来の何日が、過去も全部曜日まで分かってしまうという、
は
い、
あと電話帳記憶、電話帳すべて一冊記憶するとか、あと演習率とか、そうですね、映像記憶、一度見たものを精密に絵に描ける能力だとか、
そういった方のを描いた、まあ、レインマン、
はい、
他にも有名な映画ありますかね。
私の知ってる映画でいうと社員ですね。社員は、まあ、アスペルガーっていう障害だと思われるんですけれども、あるピアニストがラフマニノフの協奏曲第3番ですかね、それに見入られてしまって精神がおかしくなっていくという映画ですね。
私はその映画を2本とも見た記憶があるんですけれども、はい、プラス実は漫画が好きなので、漫画で光とともに自閉症を抱えてという漫画を読んだことがありまして、これはやはり自閉症の子が主人公 で周りにやっぱアスペルガーの子もいたり、いろんなそのタイプの、発達障害の子どもたちが出てくる、そういう登場してくる漫画でしたね。はい、でこう事前に決めたことのが変更するとそれにちょっと対応しできなくて困っている、そういうシーンが描かれたりとか、ちょっと脈絡にないこうその返事の返し方をしてしまって周りがちょっと驚くというような、まあ、そういったシーンが描かれていました。でまあ語り出したらすごくもう難しかったり専門的だったりして、多分30分や40分じゃ足りないと思うので、概要解説ということになると思うんですが、発達障害というものはどういったものなのか、
そうですね、
説明していただけますか。はい、
今私が喋った中でもサバンだとかアスペルガーとか自閉症とか、今発達障害という関連の言語だけでもいろいろ出てきて、それがすごくみんなを悩ます原因、わからない原因になってると思います。でもそこを今説明するととても長々となるので、もうひっくるめて皆さんも今は考えててください。で、まあ、自閉症スペクトラムというのが最近一番一般的な言われ方になってます。で今説明主にしていくのが知的障害を伴わない自閉症、今までアスペルガーって言われてた人たちだったり、そうですね、知的障害を伴わない高機能自閉であったりっていうところを想像してもらいながら、自閉症スペクトラムの三つ組という障害があるんですよ、核になる。そこを、まあ、最初に説明したいと思います。
はい、
まず1番目、対人コミュニケーションの難しさ、社会性の障害と言われてますけど、これは他者との関わりの中でルールがない場所での、動きのわからなさというか、雰囲気を読んで行動するとかね、具体的に言うと だから場の空気が読めないやつっていうのはよくアスペとか言われるようなゆえんですかね。次が言語発達の遅れ、言語コミュニケーションの障害と言われてるんですけれども、言葉が敬語しか使えないとか敬語が使えないとか、ものすごくこう固い言い回しだったり喋り方がトーンが、ね、一定だったりとか、
あ、それ棒読み的だった
り、棒読み的、感情がこもってないとか、あと一つの単語言葉にすごくこだわるとか、そういうところ多いですかね、うん、あと3つ目想像力の障害、こう見通しが立てないってよく言われるんですけど、スケジュール立て何もない空白のところで次ここにこういうことがあるだろうとみんな普通の人たちは予測しながら行動するんですけど、その予測ができない、うん、だから臨機応変とかね、よく仕事とかで即時応答とかそういうものを苦手とされてますかね。
はい、今の特徴はそのアスペルガーと言われる知的には障害はないけれども、
そうですね、
主にはそのコミュニケーションであったりとか、はい、見通しを立てた、うん、まあ、行動においてちょっと障害があるという、はい、うん、
そうですね、
発達障害のお話、
はい、
発達障
害の、はい
はい、その、まあ、確かに臨機応変っていうね、
はい、
普通ならこういうパターンならこう動くだろうってことができなかったり、はい、あと言葉の使い方も
そうですね、独特
か、独特だったりして、はい、その初めて会う方にとっては、うん、ちょっとやっぱり驚かれたりとか、
そうですね、なんだこいつはみたいな、
うん、
ものすごく生意気に見えたりとか、自分より年上の方なのになんでこんなにかしこまってるんだろうとか、
あ、なるほど、うん、その場所場所を選んだりとかシチュエーションを選んでの言葉の選び方っていうのが若干
苦手ですね、
苦手ということですね、はい、はい、でそういう方に、まあ、家族に、まあ、発達障害のお子さんがいらっしゃるとか、
はい、
まあ、ご近所とか同じ学、ね、自分の行っている子供の行っている学校の、まあ、クラスにいるなど、はい、まあ、コミュニケーションの経験がある方もいると思うんですけど、全くほとんどなくて、でもそういう発達障害のある方と出会った時に、まあ、いくつか注意しなくちゃいけなかったり配慮っていうのがあったらよりスムーズにいくってことがあると思うんですけれども、
そうですね、
例えばどんなことがありますかね。
年齢によってもね、支援の仕方は違いますし、その大人に対してと子どもに対してと違いますけれども、私の、まあ、成人発達障害、今お子さんですかね、
トランキルさんが成人特に、うん、研究対象と、研究っていうかこれはどういった目的で、そもそも立ち上げたんですかね。
子どもの発達障害について考えようっていう流れはかなり今大きくなってきてるんですよ。教育の方、特別支援教育、あと、まあ、学校の先生もかなり一生懸命されてきて、あと親の会の方も活発で、なんとかこの子どもをなんとかしたいっていう思いが強くて、でも18歳過ぎた成人の方のこう何か福祉的なこととか就労的な何かっていうのは何もない状態だったんです。私たちが、トランクイルができたのが5年前ぐらいですかね。今はまあ多少就労支援しましょうみたいな会も出てきてきてますけど、その時に成人の人たちどうやって生きていったらいいんだろうみたいなことから始まりましたね。
そのじゃあ18歳以降の、まあ、社会に出ていくタイミングでの、はい、その発達障害者の方への支援が非常に手薄だったという状況 で、はい、じゃあもう少しその環境を整えるなり、あと理解者を増やしていくっていうのも大事ですね。
知ってもらうってことが ね、子供だけの障害じゃないよっていう、大人の人もいるっていう、
そうですね、はい、一見もう大人になってしまうとね、うん、こうなんかでき能力も追いついていくように思っても、やはりそのまま生活の上で支障を覚えるような、
そうですね、
困難を抱えるっていう場面があるということ で、はい、でそこへ対してのやっぱり理解を、まあ、周りの人たちもしていって、
そうです、ね、知ってもらうところから
知ってもらいたいということで、はい、この、成人発達障害研究のトランキル というものを続けていらっしゃるという、はい、ことですね、はい、
それで対応ですけれども、まあ、具体的な指示というのはとても大切ですね。こう あれ取ってとかこれしといてとかあれこれとかの指示が分かりにくいのでコップを取ってくださいとかあのここの部分を写しといてくださいとか具体的仕事の上でも、まあ、あの学校においても想像力の、ね乏しいっていうことを言ってたんで、うん、そういうところは苦手ですね。あと急な予定変更とかねそれが原因で子どもたちとか大人の方でもパニックになることが今日は遊園地に行くはずだったが雨なのでやめましょうと全然納得ができないというかね、
うん
うん、パニックにも原因がある何かすごく大きなパニックになってる子どもにもこちらから見ると些細なことでもすごく負担になってたとかね、うん、そういうことはありますね。
それをついついなんかこうわがままみたいに 思いがちだと思うんですけれども、はい、でもそれは本人にしてもしたくなくてもなってる状況なんですよね、
はい、パニックになりたくはないんですけれどもね本人も
だとすると例えばですけど、まあ、本当に道すがらにちょっとこうパニックになってるような人を見かけたとして、うん、その発達障害の方がこうそういうパニックになってる状況に出会った時に私たち通行人としてはどうしたら良いんでしょうかね。
私もね長男が発達障害でスーパーのお菓子の棚とかを全部倒して回ったりとかもうスーパーなんて手を引きずってじゃないと買い物にできない状態の時もあったので冷たい目線はきついですね。
ああなるほど、うん、なんかどう逆に声をかけ
そうそう、
ね、大丈夫ですか
大丈夫です一緒に片付けてくれたりねあ何かそういうことは嬉しいですね。
そうですねお母さんもね、うん、本当に日々大変な中で、うん、さらに社会から冷たい目だったりするとね余計にストレスがかかってしまいますもんね、
うん、
最近その、まあ、ちょっと話はずれてしまうかもしれないんですけどその目の見えない方がホームから転落してしまうみたいな事件が結構あって、はいはい、もっとこう障害があって困ってるなって思う方にもっとこう手を出したり声をかけたりっていうのが自然にできるといいですね。
そうですねコミュニケーション対人コミュニケーションの障害とは言いましたけれども決してたった一人孤独にいたいわけではなく自閉症スペクトラムの方友達も欲しいし、ね、自分の気持ちに自分は共感しづらいけれども共感してほしいという思いは強いと思います。なので突き放したりね余計もねなんか邪魔者にしたりするのは良くないことだなと。あとこの障害の難しさは本当に人それぞれでね今言った基本の3つに当てはまらない人もいるしただ単に規則性が好きだったりね標識が好きとかマークが好きとか、まあ、言語発達に遅れはないけれども気持ちの汲み取り方が下手とかあとそれの重さも違うんでなかなかこういう支援を提供するとうまくいきますよとはいかないところが難しさですかね。
うん、まあ、マニュアル化できるものではまあない、
う
ん、
そうですね。
でも逆に言ったらそれはその本当に一人一人をちゃんと向き合って
そうですね、
そのできる限りその人に寄り添うっていう、
はい、
こっちの気持ちの持ち方でもあるかもしれませんね。はい、はい、というわけで、ここまでのお時間は成人発達障害研究のトランキルを代表して、いろいろの活動をされている厚地真理子さんを迎えして発達障害というものがどういうものなのかまた発達障害を抱えている方たちがどんな苦労があったりでそれに対して私たちはどういう、ね、接し方があるのだろうといったことを伺ってまいりました。引き続き厚地さんにお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
トランキルっていう言葉が実はあまり馴染みがなかったのですが 何という意味なんでしょうかね。
あのトランクイルという英単語から来てまして、静かなとか穏やかなという意味があり、結構発達障害の方、波乱万丈な人生を歩まれている方が多いので、もうできるだけ穏やかに暮らしたいという気持ちから、あの当事者の方から推薦があり決めた名前です。
その発達障害を抱えていて、もう本当に波乱万丈な暮らしから、もっともっと静かに平和に暮らしたいという思いで当事者の方が決められたという、はい、そしてこの成人発達障害研究、このトランクイルを今舞鶴でも定期的に開催されているということなんですが、どういった内容なんでしょうか。
あのトランクイルのワークショップは、あの会が出来上がった、5年ぐらい前から京都市内の京都府庁を中心に月に1回ワークショップとかいう形で勉強会のようなものをやってました。あのそこへの参加はもう別に参加の資格のようなものは何もなく、だいたい当事者の方半分、残り、発達障害を抱える家族の方、あと教育側の方、福祉側の方、あと研究者とか、いろいろ様々来られてます。
それを今度は舞鶴で始められた、ね、ということなんですかね。
はい、今年の、6月ぐらいから始動しまして、伊佐座会館というところを中心にやってます。この2ヶ月は暑かったので、こちらの西市民プラザでやりましたが、また10月から伊佐座会館で月に1回やる予定にしてます。
はい、発達障害を抱えている当人の方がもご参加し、はいはい、されていて、そして家族の方であるとか教育福祉関係の方などなどが参加されている会ということなんですけれども、はい、これまでのワークショップではどんなことを話し合われてきたんでしょうか。
そうですね、まず最初に皆さん自己紹介なり近況報告をやってもらって、そこから少し私が発達障害についての知識的なことを講義という形で行い、その後、その日のテーマのようなものをに沿ったディスカッションですね、自由に話してもらうと、そのことについて、前回でしたら感覚ということについて話しました。
感覚
です。あの暑さを感じる感覚だったり、味覚の感覚だったり。
それはその発達障害がある場合はどうなんですか。感覚というものは、
感覚過敏であったり、逆に感覚が鈍いかったり、だからとても暑がりだったり、痛さに弱かったり、逆にあの怪我をしてるのに分からなかったり、
あ、なるほど。
あと音への刺激、視覚の刺激に弱い方、よく自閉症の方、こうヘッドホンみたいなのをして音を遮る。
で割とこう人がいっぱい来てワイワイしてるとこがもう本当に苦手だったり、
そうですね、
そういうケースもある、
は
い、
ありますね。それも人によってね、様々ですけれども。
あ、なるほど。そのまあ、音とか視覚であるとか、あと味覚とか、
あと匂い、
嗅覚ですね、
はいはい、変色がひどかったりね。
あ、なるほど、うん、でも痛みに関しては時々命に関わることもあるんで、十分周りが気をつけなくちゃいけないですね。
そうですね、はい、
あの時々その痛がり方がちょっと大げさじゃないかななんて思う時も、もしかしたらじゃあ
それ
はその障害のせいという場合も
ありますかね。
あるってことです。あんまり異常に痛がるようやったらちょっと気にしてみる必要もあるかもしれませんね。まあ、あと6月7月もされてたようですけれども、まあ、例えばそのフリートークの時にはどんなことが話題になったんですかね。
はい、前々回、まあ、今までので、あの面白いのが、街を歩いていて、あの人が発達障害だと分かりますかっていう、
あ、
歩き方で
分かるんですかね。
結構前傾で上半身が硬くてみたいな、いろいろ出ましたね。ぎこちないとか、歩き方が立っただけで分かるとかね。
その当人、自分、ご自分が発達障害抱えてると、よりそのそういうものも 同じ境遇だってこと分かったりってことあるんですか？
なんか同種の匂いがするとかね。あとやっぱり関わりが、ね、多くなるとね、私もいろんな方にお会いしてるんで、ね、かなりそういうアンテナがこう鋭くなっていったというか。
なるほど。その、うん、でも分かっていれば分かっていたこと、分かったことを前提にその接し方がちゃんとその方にとっての的確な接、まあ、接し方ができたりも
でしょうかね。まあでも、どうね、
まあでもやっぱり一人一人違うっておっしゃってたんでね、うん、あまりそのマニュアルみたいなものがないということだったので、うん、結局は
そうですね、まあ本人の気持ちは他者には絶対わからないですからね。
そうですね、実はそこがそうじゃないって思いたいけれども、うんね、ついあなたの気持ちは分かってるなんて、
あなたの気持ちは分かってるからやってあげてるとかね
みたいになりがちなんですけど、
こうしてあげたのにっていうのは一番良くない、
良くないですね。だから常にある意味まっさらな気持ち で、
うん、
その時その時を集中してその人に向き合う方が、はい、まあいい時もあるかもしれませんね。
一人にさせないっていうのはとても大切なことだと思います。先ほど言った映画とかそういうのは特筆した能力ある人をかなり題材に挙げてることが多くね、イチローだったりアインシュタイン、アスペルガーだって言ったり、何かアスペルガーだと能力が高いんじゃないかとか思われるんですけど、大多数の人そんなこと なくて何も能力ないのにダメなとこだらけだって思ってる人もいっぱいいるしね、引きこもって出られない人、あと虐待を受ける方もかなり育てにくい子供なんでね、多くそのまま社会に適応せず精神科の病院に入ったまんまとか、本当に社会から孤立してる方が多いと思います。なのでその人たちが一人ぼっちにならないようにするにはどうしたらいいかっていうのもトランクイル の課題でして、私はやっぱり働くことは大切なことだと、政治にとってはそれで就労支援をとても大切にして、そこでココペリワンツーワンのおさみさんとかは発達障害精神の方かなり就労に力を入れていただいて助けてもらってます。
あ、今ココペリっていうのが名前としては出てきたんですが、はいはい、お時間的にはあまり余裕がないので、はい、サクッとそのココペリって何ですかみたいな話を。
重度障害者訪問介護という事業をやってまして、はい、重度の障害ですね、 ALS であったり筋ジスであったり、もう省きますね説明は。そこのお家に行って自立生活されたりしてる方のお家に行って介護をするっていう、そのスタッフに障害のあるスタッフを雇っていただいてます。
あ、なるほど、はいはい、ということで、まあ、特に成人発達障害の方の、まあ、生きやすい環境づくりのためにトランクイルという、
はい、
会ワークショップ通じてね、まあ、家族の方でいろいろ悩みも抱えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、福祉や教育の現場でねもっと理解を深めたいっていう方もいらっしゃると思うんで、はい、もし興味のある方は、
はい、
このトランクイルのワークショップへご参加いただきたいと思いますし、10月に入りましたらまたこの、FM 舞鶴からでもね、私の番組でも、告知をさせていただこうと思います。で最後に小冊子を、はい、もうお持ちいただいたんで、その紹介をサクッとしていただいていいですか？すいません。
ある方から文集を作りたいので何か執筆してくださいと頼まれて、そこで私の自閉症の息子たちの話を、生育からずっと追った話を書いて載せていただいた冊子があるので、そこの冊子にはDV を受けた方、虐待を受けた方5人ぐらいで書いたんですかね、
はい
はい、その文集を、はい、ご自由に皆さん持って行ってください。
何というタイトルでしたっけ？
果実が実る時です。
果実が実る時という、はい、まあ、小冊子なんですけれども、はい、発達障害のお子さんを育てた、まあ、生育期であったりとか、まあ、いろんな体験をまとめたものでして、何冊かですね FM 舞鶴の方でお預かりいたしました。スタジオの入り口のチラシ受けのところに置いておこうと思いますので、もし関心のある方がいらっしゃいましたらご自由にお持ち帰りください。それでは今日は、短い時間でしたので十分にね語っていただけない部分もあったかと思うんですけれども、貴重なお話を伺いました。成人発達障害研究のトランキル代表 厚地真理子さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。